シネマ。
こんにちは。
こんにちは。
始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督
村上博康と
土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第146号放送です。フリッツ・ラング監督のメトロポリスについて語ってまいります。この番組は近作各作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなんでも見れる、今すぐんでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。
で、映画はですね、ここからさまざまな登場人物が出てきて、まあ、それ同時進行的にいろんな物語が進むんですけど、まず主人公のフレダーはですね、うん、もう一回工場に行くんですね。あの父の部屋を出て、うん、はい、でそこで労働者、一人の労働者がいて、彼とですね、労働を変わろうって言ってですね、全部自分が着てた服を彼にあげて、
まあ、なりすます
ね、逆だよね、王子と小敷みたいに身分を入れ替えて、でフレダーの服着たやつはさ、やったーなんつってさ、地上に行って、外に出てタクシーに乗ってさ、でなんかフレダーのポッケになんかお金とかがあったから、こいつ遊びに行っちゃうんだよね。でその遊びに行く先がさ、吉原っていう名前の高級クラブなんですよ。
これ日本の吉原、
まあ、吉原から取ってるだから、その、ね、ほら、フルーツラングが東洋にも興味があったから、その吉原から取ってると思うんですけど、で一方その労働者と入れ替わったフレダーの方は、うん、変な労働させるんだよね。時計の針みたいなのを定期的に動かして、これ何のために
労働意味があるのかよく分かりませんが、
もうほとんどね、だから自分が何のためにこういう労働してるかっていうのはほとんど分からない。
でもそういう労働ってあるよね。
それ何やってるか分かんない。まさに社会が複雑化すればするほど、自分が何のためにやってるか分からないっていうことがあるでしょ。今だってあるでしょ。
パソコンバチバチやってるか、何やってるか分かんないかもしれない。
そう、旗から見たら何をやってるか分かんないっていう労働が今でもいっぱいあるんですけど、うん、まあそういうことをやってるうちに休憩時間が来てですね、でなんか仲間の労働者の仲間の一人から聞いて、なんか地下のカタコンベっていうの、古代の墓地の跡があって、そこで実は集会があるんだっていうんですね。でその集会なんだろうと思ってフレダは行く と、そのカタコンベでは、マリアですね、一目惚れしたマリアが労働者たちにと、なんていうんですかね、集会みたいなの開いてて、労働者たちを前に演説してるんですよね。でそこはもう本当ろうそくで、あの地下墓地だからろうそくが掲げられて、そのろうそくの祭壇のような前でマリアがこう労働者たちを前に演説するんだけど、まさにもうこれは聖母マリアそのままでですね、
宗教的なイメージ、
宗教的だ、ね、で彼女は何かを言うかというと、労働者たちの不満を抑えてるんだね、実は。で手だ、人間で言えば皆さんは手だっていうわけで、地上に住んでいる、メトロポリスの支配者のフレダーセン社長は頭脳だっていうわけで、頭脳と手の間には心が必要だっていうんだね。でいつかその心の役割を持ってくれる救世主が現れる日が来るから、皆さん頑張りましょうっていうね、よく分かんない理屈の、
なんかただちょっと納得的に、
ね、そうでもこの映画、これが核になるんだね頭脳、つまり地上に住んでる、これをね、単純にね、頭脳と手っていう、労働者が単なる手っていう道具みたいな扱いでしょ、結局マリアにしても、ね、そうなの。でその知的な部分はセレブがやって、実労は我々その皆さん労働者がやって、その間に心があればどうにかなるよみたいなことを言ってるんだけど、そうなん、うん、まあ、でもこの映画がこのテーマ、マリアが言ってるこのスローガンがこの映画のまあ最終的にはテーマになっていくんですね。でここにフレダーも来ていてですね、あのマリアだと思って、しかもマリアの言ってることに心を動かされてですね、集会が終わった後マリアに近づいていって、でなぜかマリアもですねフレダーのこと気に入っちゃって、いきなりここでなんかもう二人抱き合いますよね何なんだと思いますけど、
ちょっと都合良すぎ
て、まあでもこの映画はね、でもねこの二人の恋愛物語を通していかないと進まないんで、もう急展開なんですけど、ただマリアはマリアで、おそらくですねこの純粋なフレダーのような子供のようにね、純粋な男、目をした男と、もしかしたら初めて会ったのかもしれないし、彼の中にもしかしたらその 手の役割、心の役割をする救世主、彼がもしかしたら救世主になり得るかもしれないっていう希望を見て、まあ、そういう気持ちが動いたのかもしれないというふうに解釈しておきましょうか、はい、それで一方その父の方ですね、フレダーセン、メトロポリスの支配者のフレダーセンはですね、メトロポリスの一角にある変な古い、なんか場違いなね、一軒家があるんだね、古びた都市の中に。でここにはですね、ロードバングっていうですね、 片腕がない、科学者発明家がいるんです。この人はっきり言ってマッドサイエンティストなんですけど
このイメージもね、
でロードバングのさ服装ってさバックトゥーザフューチャーのドクそっくりですよね。
そっくりだし、
明らかにあれ意識してるよね。
一軒家に住んでるとかさ、
あの長い変なコートを着てたりするのもあれだし研究室もそっくりだし、ね、変ななんていうのメガネじゃないけど髪型とかさゴーグルみたいなのしてるのもそっくりだし、だからマッドサイエンティストのイメージってやっぱり
それ
なんだ。そうなの。だからバックトゥーザフューチャーも そこからこうなんかやっぱりモチーフにしてますよね、うん、はい。そしてこの人とそのフレダーセンはどういう関係かというとですね、フレダーセンの奥さんも亡くなって、だからフレダーにとってはお母さんなんだけど実はもう亡くなってるんだよね。でそのフレダーセンの妻を取り合った相手、恋型機として取り合った相手がロードバングなんですね。だからロードバングにしてみれば自分が愛した女を取られた恋型機がフレダーセン、メトロポリスの、あの支配者なんですけど、だからちょっとねなんか個人的にはいろいろこう感情があって、でこのロードバングはですねどのぐらいそのフレダーセンの妻自分を愛していたかっていうと、自宅の中にですね巨大な祭壇があって、その、愛した女性の顔をなんていうの巨大ななんていうのオブジェみたいに作って、でっかいさショッカーの終了よりでっかい巨大な顔がさ幕を開けるとその祭壇があって巨大な顔があるんですよ。でそのフレダーセンはあのそのねロードバングの家に来て、なんか変な幕があるからなんだろうと思って引いたらビーって開いたら自分の死んだ妻の顔が現れて
ギョ
ギョと思うんですけどそのぐらいこのちょっとロードバングってのはもうちょっと狂信的になってるんですよね。でロードバングはですねその来たフレダーセンにね、なんかお前にちょっと見せたいものがあるって言ってですね研究室に連れていくんですよ。そうするとそこにはですねそのさっきあったね、そのつまりフレダーセンが作った巨大な顔として、つまりフレダーセンの死んだ奥さん、ロードバングが好きだった女の顔そっくりのロボットがいるんですね。
もっとおかしく、
はい、このロボットつまりもう愛する女、失った女をもう再現したいのかどうかわからないですけど、あの女性型のロボットがちゃんと胸おっぱいまであるんだね。だから女性だってわかるんですけど、
はい、
でこのさ ロボットがの後にこれはね、マリアになりすますからロボットマリアなんだけど、このロボットマリアのデザインがさすごいでしょ。もうなんかさ美しいんだよ。でこれさスターウォーズの C3PO の元ネタにもなってるんですけど、なんかなんていう あの西洋の甲冑なんですね。ロボットだから甲冑みたいなんだけど、顔とかあのスタイルはなんかあのなんていうの弥勒菩薩像とか観音様みたいな、ちょっと東洋の仏像的な感じもして、顔も仏像っぽいんだよ。いわゆるアルカイックスマイルっていうのを眺めて、だからウルトラマンに似てんだよね。でウルトラマンもあれ仏像から、イメージしてデザインしてるんで、だからね、そうなんで、でものすごくその今十勝君が言ったようにアーティスティックで未来的だし、今見ても洗練されたさ、なんかロボットデザインの最高峰って言ってもぐらい美しいデザインですよね。
これも美術の人が作られた。
そうだね、これ素晴らしいデザインだよね、うん、でただね、そういうさロボット、このロボットって後にあのちょっと 先に流れを言うと、あの、マリアそっくりの外観をこう与えられて、労働者とかを先導して暴動を起こす、あのいわばそういう役目、あとは上流階級の人たちを誘惑したりするさ、そういういわばちょっとこの映画の中でそういうなんていうの、悪役的な存在になる、人々を先導する、あの間違った方向に先導する役割なんだけど、今言ったように宗教的なイメージ、つまりなんだ偶像崇拝的なさ、宗教的なイメージが与えられてるっていうのがすごくちょっとやっぱりそうですよね。やっぱり人々がやっぱりなんか狂信的になるときってそういうものもやっぱりね、宗教っていうのは、
群衆の心理、
そうそう、動かすためには、群衆を動かすためにはそういうちょっと神がかったものもなんかね、そういうあのなんていうの利用されるっていうのも ここでよく出てますよね。そしてここでさロボットが動くんだよね。立ち上がってさフレダーセンの方に歩いてきてさ、ぬーって顔向けたりするんだけどこのさロボットって表情がないじゃん、でもさなんかさ顔こうなんていうの動かすだけでちょっと表情が出たりする。これほとんど能面の世界だよね。能面のように顔を見る角度によって表情が見える。だからすごくやっぱりこのデザインもすごいなと思うんですよね。 でここでそのロードバングはさ、あと24時間あればもっとすごいことをお前に見せてやるぞって言ってるんだけど、これ何かっていうと、あのさっきも言ったように、このロードバングっていうのはマリアを誘拐していくんだよね。これなんで誘拐するかっていう と、まあ、そもそもこのフレーダーセン社長はね、なんでこのロードバングの家に来たかっていう と、その現場監督が工場の中であの拾ったメモ、見取り図のメモが何なのかロードバングに聞きに来て、君の意見を聞かせてくれ。でロードバングはなぜかすぐ分かんだね、これは工場の下にあるカタコンベの地図だってすぐ分かるんだけど、でなんかここのカタコンベでなんか企みがあるんじゃないかっていうことで、実はうちの家のは地下でカタコンベとつながってるから行こうって言って、まあすごく展開が早いようにすごい都合がいいですけど、そうやって地下に地下に行くんですね。でこの映画ってね、もうあの最初からそうなんだけど、地上と地下の物語なんですよね。そして何か物語がこう展開していくときって、必ずみんな登場人物が地下に降りていく。つまり地下から見ないと都市のメトロポリスの実装っていうのは分からないし、地下から変えていかないとこの都市は変わらないっていうことの実はこうメタファーになってると思うんですね。その辺もうまい、上限を生かしたうまさなんですけど、そしてこの、ロードバングに導かれてフレダーセンは地下のカタコンベに行くと、さっき言ったようにあのマリアがね、あの労働者たちを前に演説してるのを見て、あの社長は社長でこれやばいなと思うんですね。このままじゃちょっとあのマリアっていうやつに、あの労働者たちもあの、まあ、マリアもマリアでちょっと宗教的じゃないですかろうそくの前で言ってるから、ちょっとこれは危険を感じて、あえて労働者たちを先導するようにロボットマリアを作るっていう風になるんだね。あのつまりそのロードバングはつまりあのもっとすごいことができるっていうより、そのロボットにこう人間の外観をね与えることができるみたいだから、それをマリアにしてあのロボットを作って、そうなんかね、労働者たちをこう先導しろっていうような風ね、なんかこう言うんだね。でロードバングはロードバングで別に命令を聞く理由はないしないんだけど、こいつしかもそのねフレダーセンに恨みを持ってるわけだ、あの恋がたきだから。ただそのマリアを使ってあのメトロポリスをね混乱させて、このフレダーセンも息子のフレダーももう落とし入れてやろうっていう風に計画するわけ。
お互いのなんかその、
そうなる、そうなる、そうなる、そうなる。そしてそのロードバングはですね、マリアを誘拐してきてですね、そしてロボットにそのマリアの外観を与えるんだけど、このシーンがまたすごいでしょこのシーンもあらゆるいろんな映画に、例えばこの後のフランケンシュタインとか、もっと言うと仮面ライダーの、ね、改造人間を作るシーンとか、つまりマリアをさ、ガラスのなんていうの、あの棺桶みたいな、
ね、
なんかに入れて、で配線頭にさ鉄分
をやって既視感がすごいよな、
すごいいろんなコードでつないで、ね、で周りにはさブクブクブク怪しげなこう液体があるこうフラスコがこうさ薬品があって、さらにこうなんていうの、電気がピカピカピカピカ光って、
何の根拠もないけどああいうモチーフがもう
すごい、そうなの、そうなの、あのつまりマリアの肉体をロボットにこう孵化するっていうシーンを、まあ、特撮で見せるんだけど、もうそのセットもさ、あと何あのプラズマが走ったりするんだよ、ビビビビビビビビ、ね、プラズマが走ったりさ、
合成してる、
ね、そうすごいよ ね、 ね、今見ても別に遜色ない、あの輪っかがさロボットの上下に行って、この輪っかが上下するっていうのはこれ天使の輪であってさ、ここもやっぱり宗教的なさ意味合いがあるしさ、でだんだんさ肉体がさこう孵化されていくのが、こう機械がなんていうの作動してさ、プラズマビーッと輪っかが行くとさ、あのロボットマリアの中にさなんていうの、血管みたいなのが最初見えるんだよ、ビビビビビって血管みたいなのが、でこの辺もリアルじゃん、まず血管ができてそこから肉体ができていくんだなみたいな、そうなの、あのすごくなんていうの、この今見ると別にそのすごくね、あのちょっとあの初歩的な幼稚な特撮かもしれないんだけど、でもなんかちゃんとそういうさ段階を踏んで当時できることの最先端をやっぱりやっててね、で
さらにその後その50年以上それをやっぱり影響を与え続けてる、
ね、そうそうそうそうそうそう、ね、このシーンはねやっぱりこの映画の中のすごく見せ場ですよ ね、 ね、はい、そして見事って言っていいか分かんないですけど、マリアそっくりのさロボットができるんですね、これがまたすごいんだよね。それでこのロボットマリアはですね、あのそのフレダーセンのところに行くわけですね、メトロポリスの支配者。そしてフレダーセンからですね、あの人々をこの労働者たちをあのなんていうんだこう先導するようにっていう命令を受けるとさ、このさロボット マリアはさこのなんていうの、片目をさゆっくり閉じてウインクするんだけど、この時の表情がすごいでしょこの この演じてるのがさ、ブリギッテ・ヘルムっていう女優なんだけど、この人まだ当時20歳で、なんとこの本作がデビュー作なんですよ。でこのあのいわゆる聖母たるマリアと、今度こっちのね人々を先導するさ、いわゆる娼婦になったり悪魔になったり魔女になったりするんだけど、このロボットマリアの本は全く真逆のさ女性像を見事にこう表情で演じ分けて、で大きな目がさ、ものすごくそれをさあの印象的にやってるんだけど、まああのまあ このねマリアの役ってやっぱり重要だから、ラング自身がねこのなんかこのブリギッテ・ヘルムをね、なんか学生演劇かなんかはやってたらしいんだよ、学生の時で。わざわざそれ見に行ってスカウトして、で親も口説いて、まだ当時10代だったんだけど、親は反対されたんだけど、もうあの本当その家まで行って親も口説いて、こうマリアっていうものにこう抜擢したらしいんだよね。そしてね、このねブリギッテ・ヘルムって、そのロボットの中に入ってんのも彼女自身なんですよ。そうなんです。そういうロボットマリアの中身も彼女がやってるの。
ロボット役の人が
入ってるわけじゃなくて、今ならロボット役の、ね、スーツアクターみたいにいるけど、いいよね、当時はもうマリアの役はマリアにやらせろっていうことで、
大変
もうそういう発想しかないんでしょうけど、彼女のやっぱり体とか、ね、顔つきに合わせて多分ロボットの外観も作ったから、本人が演じるしかないんですよ。でやっぱりこれも暑いしさ、呼吸はできないし大変じゃない。
材質は金属なの、
ね、多分金属だと思いますけどね。ただね、当時のねこういう映画のスタッフってさ、うん、やっぱりなんていうの、そういうちょっと、うん、まあパワハラセクハラじゃないけど、うん、ふざけた人が多くてさ、うん、休憩時間とかにね、そのマリアが休んでる時に、うん、その、ま、甲冑を着てるねロボットマリアのところに行ってさ、うん、コインを出して甲冑の隙間にチャリ自動販売機っていうねギャグでみんなあのコインをね彼女のね
今なら裁判沙汰
だそうですよ。そのチャリンチャリンって入れててふざけてたっていうそういう逸話があるぐらい、ね、そういうこと でこの、ね、女優も素晴らしい女優なんだけど、結局ねこの人もナチスがこうその後台頭 してきて、やっぱり、やっぱりそのドイツからスイスに移住してですね、結局その今女優も引退しちゃうんですよね。だからもったいないね。だからナチスの台頭っていうのはね、本当にドイツ国内からね、いろんな映画人をね失ってしまってるんですよね。そういうのはあると思いますね。そしてこのロボットマリアはですね、まずはですね地上に行くんだよね。地上に行ってあのクラブ吉原高級クラブの吉原に行ってですね、ここでその地上のセレブの男たちを見事にこう誘惑していくんだけど、このシーンがまずすごいね。なんかさ
変なダンスだよ。
なんかさ舞台からガーッとせり上がってきてあのなんか何ですか、あのボッティチェリーのさヴィーナスの誕生みたいになんかこう円形のなんかねところからガーッとせり上がってきて、変なスケスケの衣装を着て踊る、まあなんか紅白歌合戦の小林幸子にも見えるんだけど、あの変なね踊りをするんだよ。でこの変な踊りはね、当時ドイツでねこういうモダンダンスが流行ってた。
流行ってた。
で、あの後にこの映画でもこの、うん、今回あの前々回も再三触れてますけど、ナチスのプロパガンダ映画を撮るレニー・リーフェンシュタールもですね、実はダンサーだったの。あ、
そうか。だからね、こういうダンスしてたの
か。そうなん。だからね、あのね不思議にねこの映画ってだから後のねレニー・リーフェンシュタールとナチスのつながりみたいなのもこの映画の中に実はちょっと垣間見えてるっていうのが、不思議に予兆してるんですよね。でこの時にさ、そうやってこういう戦場的なね踊りで誘惑するとさ、この男たちがさ
目を見開いて、も
うギラギラしてさ欲望むき出しになってさ、ですごいのはさ、そういう男たちの目だけをこうアップにした、ね、映像がいっぱい、ね、画面いっぱい絵にある、こうブワーッと出てくるんだ、目だらけの、びっくりするねこの映像もね、ちょっとショッキングな、こういうねなんかなんていうの、まあ、素朴って言ったら変だけど、なんか直接的なモンタージュっていうか、うん、画面の中でそういう分かりやすくこうレイアウトする、
びっくりしますよやっぱり初見の時驚いたもん、
なんだこういうのもやっぱりサイレント映画の特徴ですよ ねサイレント映画ってやっぱり分かりやすく、声がない分分かりやすくその登場人物の感情とか、あのなんていうの、そういう展開を見せなきゃいけないから。そしてさらにこのロボットマリアはですね、地上の男たちを誘惑しただけじゃなく、今度地下のカタコンベに行ってですね、今度労働者たちを先導しますね。マリアになりすましてますから、労働者たちはマリアの言うことならねやっぱりもうみんな聞きますから。でここではね、地上の男たちの時には言葉は一切発せず、体の動きだけで踊りだけで誘惑したんですけど、ここでマリアはですね、後のヒトラーをなんか予見するかのような大演説ですね、身振り手振りをね駆使した大演説で労働者たちを煽って、
こっからいただいたのかね、 トラーもね。
いや、まあ、まあ別にそういうわけじゃないだろうけど、まあ、やっぱり符号するんだよ、ね、まあ演説ってやっぱりそうやって人を引きつけるっていう、ね、つまりドイツ国民は演説に弱いのかもしれないよね、そういう意味じゃね、よく分かりませんけど、うん、はい、でそうやってあの先導してるとフレダーがやってきて、どうもあれおかしい、あれは本当のマリアじゃないって言ってね、あれは偽物だって言うんだけど、逆にあの労働者たちは何言ってんだ、あいつはあのフレダーセン、このメトロポリスの支配者の息子だぞ、あいつなんか殺してしまえって言うんだね。もうこの辺でさ、つまり労働者って別にさ、そういうなんていうの、あの犯罪者じゃないんだけど、もうなんか扇動されるとさ、そうやってもう善悪の区別もつかなくなって、ね、簡単に人恨んでる人間を殺す、息子は
関係ないのにな、
うん、か、ね、もうそういうさ冷静な判断力も失って、ね、扇動されるままに平気でこう人を殺そうとする。でこのシーンで、まあ、フレダーは助かるんだけど、でもそのあの揉み合う中でね、労働者一人刺されて死んだりしてんだよね。実際にこう殺人が起こってしまう。でさらに労働者たちはですね、マリアに扇動されて工場を壊せって言うんだよね、うん、でそうすると彼らは、工場に上がっていってですね、であの地下街の住民たちもみんなこう声をかけて、子どもたち以外大人は全部工場になだれ込んでいって、なんとかメトロポリスの機械をぶっ壊してしまうんだね。
メトロポリスその後に続きます。